皆さんおはようございます。私たちの人生にはさまざまな変わり目、転機があります。最初の変わり目は子供から青年へ成長するときに訪れます。初心期ですね。早い人は14歳、15歳ぐらいから、16歳前後、中学生から高校生になる頃に人生の変わり目が訪れます。次の変わり目は青年から成熟した大人になる頃に訪れます。日本の社会では20歳になると成人を祝いますけれども、成熟した大人になるのは20代、30代を経て40歳頃になります。大体この礼拝に出席している平均年齢がその辺でしょうかね、40代。社会的にも個人的にも大人としてさまざまな責任を担い、人生の中で一番充実している時かもしれません。次の変わり目は60代に訪れます。社会での働きを終え、定年を迎え、退職して年金生活が始まります。もちろん70代に入ってからも、80代になってからも、また90代になってからも、さまざまな人生の変わり目、節目があると思います。私自身は今月で62歳になります。誕生日を祝う月なので、11月に入った途端からずっと誕生日を祝っています何を自分にプレゼントしようか、そればかり考えてアマゾンを見てますけど今の時点でですね、60代だって振り返ることができるのは16歳の頃、思春期の頃、そして中年40代の頃を振り返って見ることができますけれども、65歳以降のことは全くの未知の世界で、どのような老後を迎えているのかまだ分かりません。私が16歳の時に初めてアメリカに行くことができました。高校2年の時でした。アメリカでクリスチャンホームに16歳の時に滞在することがなければ、今の私はここにいないとはっきり言えることができます。本当に私の人生を変える大きな転機でした。その転機はイエス・キリストを救い主として信じている同世代の子どもたちがいた家庭に留学生としてホームステイすることができたことでした。生まれて初めての体験でした。クリスチャンホームのありのままの生活は当時の私にとっては大きな驚きでした。それは食前の感謝の祈りに始まっていました。食事のテーブルについていただきますと言って食べるんじゃなくて、お父さんが、ある時はお母さんが、またある時には子どもたちが感謝の祈りを捧げてから食事を食べていました。また食前の祈りだけではなくて、週に1回家族で食後に聖書を開いて聖書の箇所を読んでは、神についてイエス・キリストについて家族で話し合っていました。当然日曜日には家族そろって教会に行き、そして礼拝を捧げる、そういう信仰生活の体験をすることができました。次の転機は40代になってから、同じ会社で働いていた上司が、支店長が急成長している会社を突然というか、退職して進学校へ行ったことでした。大変驚きました。どうしてこんなにいい仕事を辞めて 進学校に行くのかなと思いました。30代半ばでその会社へ転職した私は、新しい業種の職場にも慣れて、ちょうど仕事が楽しくなったというか面白くなっていた時期でした。それから4年ほど経った43歳の時に、かつての上司と同様に仕事を辞めて、そして私も進学校に行くことになりました。これらの16歳の時の、また40代の転機がなければ、今朝こうして皆さんの前にあって聖書から御言葉を取り継ぐということなど全く考えられなかったことだと思います。今朝旧約聖書のヨシアキの物語も、まさにモーセの死後、イスラエルの民を約束の地へと導くことを神から命じられた若いヨシアの人生の大きな変わり目の物語です。多分30代後半から40代ぐらいでなかったかと言われています。私たちはどのようにすればそれぞれの人生に訪れるこの変わり目の時に、または節目の時に、私たちも信仰を持って前進していくことができるのか、前へ人生を進めていくことができるのか、共に学んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞ主よ、この語る者もあなたを清め、あなたの御言葉を忠実に受け明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書ヨシアキ3章、今朝7節から17節を見ていきます。お開きください。皆さんにとっても、幼稚園または保育園、小学校、中学校、高校、大学へと進学する際に、新しい環境へ移行する時の喜びや期待、またドキドキ、感動とともに、新しい学校に行って進学して友達ができるんだろうか、勉強がついていけるんだろうか、不安や恐れもあったかもしれません。学校生活だけではなくて、人生における変わり目は、就職または転職、そして結婚、子育て、年老いた親の介護や愛する家族との別れの時にも訪れます。そして当然私たち自身の老年期にも転機はやってきます。今まで何の不自由もなくできていたことが少しずつできなくなる。記憶が曖昧になって人の名前を思い出すことができない。体力の衰えを感じるなど、人生における変わり目はずっと続いていきます。イスラエルの民をエジプトの苦役から救い出し、約束の地へと導く神の計画の中で、最初にモーセが民のリーダーとして用いられました。モーセが死んだ後、ヨシアが後継者として神から任命されました。モーセとずっと40年間アラノの旅を続けてきたモーセの付き人、従者として仕えていました。 ヨシュアにとってそれは大きな人生の変わり目となりました。ヨシュア記の一章、文脈を確認するために今3章開いてますけれども、一章の一節から三節、そして九節を読みしたいと思います。ヨシュア記の一章一節。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子をヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたのところのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。9節。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大惜しくあれ、恐れてはならない、驚いてはならない。あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。人生の転機において私たちがまずしなくてはならないことは、神の言葉聞くということです。この神の約束の言葉を信じて、神への信仰を持って、偉大な指導者モーセの後継者として任命されたヨシュアは、民を約束の地へと導く責任を担いました。2番目に続く3章に戻ってですね、3章の7節から7節をもう一度お読みいたします。3章の7節。主はヨシュアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体を見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなた方と共にいることを彼らが知るためである。ヨシュアに引率されたイスラエルの民はヨルダン川の岸辺に集合し、いよいよ川を渡って約束の地へ進む目前でした。3日間宿営しました。けれどもヨシュア記3章の15節に記されているように、ヨルダン川は刈り入れの季節で、川岸はどこも水かさが増し、水が溢れていました。3メートルぐらいの深さがあったと仲介書には記されています。ヨシュア記の3章9節から11節を読み出します。ヨシュアはイスラエル人に言った。ここに近づき、あなた方の神主の言葉を聞きなさい。ヨシュアは言った。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガ人、エモリ人、エブス人、必ず追い払われることを次のことで知らなければならない。見よ、全主の契約の箱があなたの先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。神がヨシュアに約束されたのは、神がヨシュアと共にいるということだけではなくて、生ける神ご自身が民全体を約束の地へと導いておられることを、ヨシュアは神に言われたことをイスラエルのために語っています。そして祭司たちによって担がれた神の臨在を象徴する契約の箱が、先陣を切ってヨルダン川を進みました。私たちが人生で遭遇するさまざまな変わり目の時に、私たちも神の言葉をまず聞き、そして神ご自身が先に進んでくださり、私たちに道を示して導いてくださることを確認しなくてはなりません。そして神がいつも共にいてくださることを信じて前へ進まなくてはなりません。19世紀のデンマークの著名な哲学者であり、またキリスト教の神学者でもあるソーレン・キルケゴールは、私たちの信仰が増し加わるためにはリスクを覚悟で先に進まなくてはならない、次のように語っています。リスクがなければ信仰はない、そしてリスクが多ければ信仰が増し加わる、リ リスクを取ることをたくさんすれば信仰が増し加わっていくということですね。ヨルダン川の岸辺で水がなくなるのをあと1ヶ月、あと2ヶ月待つことができたかもしれない。けれども、ヨシアは神の言葉をまず最初に聞き、そしてその御言葉に聞き従うことを選択しました。彼らの先頭を住む契約の箱、神の臨在に守られ導かれて、深い川の水を恐れずに入ってきました。そして進むことができました。信仰を持ってヨシアはリスクを取りました、追いました。3章の17節、もう一度読みします。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を取り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。神の言葉に耳を傾け、神の約束をただ信じてヨルダン川に入っていたヨシアとイスラエルの民は無事に乾いた地を通って約束の地へと進むことができました。最後にまとめていきたいと思います。新約聖書のエペソ人の手紙2章8節で使徒パウロは次のように教えています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。今朝11月の最初の主日礼拝ですから、これより聖餐の時を分かち合います。私たちは神の恵み、無償のプレゼントである救い主イエス・キリストを信じる信仰によって救われました。聖餐を通して主イエスが私たちを罪と死の滅びから救い出すために十字架にかかってくださり、私たちの罪の贖いのために死んで3日後に死より復活されたことを確認します。今皆さんがそれぞれの人生における何らかの変わり目、節目に置かれているならば、神の恵みにより信仰によって救われていることをまず感謝したいと思います。そしてあなたを大いなるものとしよう、そして私はあなたと共にいるという神の言葉に信頼して、ヨシアがヨルダン川の中に入り約束の地を目指して前進したことをもう一度この聖餐の時に思い巡らしていきたいと思います。水があふれる深いヨルダン川を恐れずに、リスクを覚悟して神の御言葉を信じて前進したヨシアの姿を心に留めたいと思います。先ほどデンマークの著名なキルケゴールの格言を紹介しました。もう一つ私の好きなキルケゴールの言葉をご紹介します。人生は後ろ向きにしか理解できないが、前を向いて私たちは生きなくてはならない。過去を振り返ること、覚えることも大切ですけど、私たちは信仰を持って前進していかなくてはならない。今週も私たちの父なる神がいつも一緒にいてくださる、そして私たちの先をいつも歩んでくださっていること、導いてくださっていることを覚え、神が私たちの人生を守り導いてくださることを確信して、神の言葉に聞き従って歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。今日から私はイスラエル全体の見ている前であなたを大いなるものにしよう。それは私がモーセと言ったようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の吉明三章からの御言葉をありがとうございます。 主よ、どうぞ私たちの人生においてさまざまな転機、この変わり目を迎える時がありますけれども、そのような時にただあなたに信頼してあなたの御言葉にまず聞いて、そしてその御言葉に聞き従って正しい決断をしていくことができるように、進んでいることができるように助け導いてください。またあなたの約束の言葉を感謝いたします。あなたがいつも私たちと共にいてくださる神であり、また私たちを導くためにあなたが先に歩んでくださる神である言葉へ感謝いたします。どうぞあなたの栄光を表すためにも、あなたに聞き従って歩むことができるように助け導いてください。これより聖餐の時を持ちます。今私たち一人一人があなたの御前にへり下り、心砕かれてこの聖餐に預かることができますように、あなたに言い争わなくてはならないそれぞれの弱さを、罪をあなたに告白することができますように、どうぞあなたの恵みをもってそれぞれの罪をあなたが許してください。またあなたが私たちを救うために十字架にかかってくださったことをもう一度心に留めることができますように、あなたの裂かれた体を象徴するパンを分かち合うときに、またあなたの流された血潮を象徴する杯を分かち合うときに、あなたの救いの技をもう一度心に留めることができるように助けてください。また何よりもあなたが生きておられる神であり、今私たちと共にあり、私たちと共に歩んでくださる生ける神であることを覚え感謝いたします。どうぞまだあなたを救い主として信じてない方がいらっしゃるならば、この救いの恵みに預かることができますように、そしてあなたを信じ受け入れ洗礼を受けて、この聖餐に共に集うことができますように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐の時をあなたにおいだねして、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。